サバラジオ。
5番でございます。
どうなってますでしょうか。
やっと晴れましたね。
あ、ほんまやね。なんかね、先週ぐらいまでなんか晴るって感じやったけど、
はい、
もうなんかすごいね、あっという間にこうなんか新緑の季節的な、
はい、まあそうですね、
ねえ、あっという間にもうあちこちが緑っぽくなってきて、
うん、もう桜が散った後はなんかそんな感じしますね。
ちゃちゃっともうすぐ緑のね、葉っぱみたいなのがね、
確かにな
ってきて、あら、もうそういうもんなんやなと思って、こう季節の風情を楽しんでる今日この頃なんですけどもね、
はい、
どうなんでしょうね、みんなね。
痛風の方は大丈夫なんですか。
あ、痛風はもう治りました。
補佐
収まりました。無事収まりましてね、なんとかね、はい、大丈夫ですよ。うん、いろんな靴も履けるようになりましたし
薬も、ね、薬が効いてきた。
薬もまあまあ、薬はずっと飲み続けてるんで、
はいはい、
まあまあそれも治ったんで、
うん、
もうすごいここから絶好調でゴールデンウィーク楽しもうかなと、
ということで、はい、
そういうことでね、まあまあまあ、ぼちぼちと、
はい、
会長な感じやらせていただいておりますが、
そうですね、はい、今日は
皆さんどんな感じなんでしょうか ね、
ゴールデンウィークも決まってるんですかね。
ゴールデンウィークどうするのかね、みんなね。
ねえ、なんか行くんかしら、どっか
あなたどっか行くの。
全然予定ないですね。
どうすんの。下手したらめちゃめちゃ連休になるってこと言うてるけど、
もう金曜から月曜まででしょ。
金曜から月曜、
うん、
何が
休みが
あ、次か、
カレンダー通りならね、
多い人やったら10連休ぐらいある言うてんねんな、
ま、ああ、そんな上級国民も世の中にはいてはるんですか。
そう、我々貴族はそういういや、僕貴族じゃないんで、僕も途中仕事行くんですけど、
はいはい、
もうなんかすごい貴族の人は、何ですか、うん、10連休ぐらいあるんでしょ。
もう月曜からどーん休んじゃうみたいな。あ、火曜から、月曜からか。
じゃあ今週末って今これ更新してるぐらいの時にはもう休み突入ですわ。
土日月と来て、
土日月と来て、火水も休めば、
うんうんうん、
火水木か、
そうね、3連休その
休み、うん、火水木って休むと、うん、もうそのままズドンと次の週末まで、
あ、
行きますんで、なかなか大変ですよ。
大変ですね、そんな人ね。
ほんま、ねえ、もうお金使って、お金、いや、それはお金使って、お金使って。
経済回してもらうとね。
もうやたらお金使う感じじゃないですか。
いいですね。できる人は。
もう僕もいろいろ、まあね、遊んだろうと思ってますけど。なあ、いう感じで、もう今日、もうだから、下手したら、
は
これ撮ってるのがまあまあ週末の方なんで、
はい、
もう明日ぐらい働くとお休みなんですよ、
うん、そういうことですね、
うん、でなんか楽しみやなと思って、
うん、まあ休みがあるのは何しろ嬉しいことです
わね。そうそうそう、ほんで思って、いろいろ、なんていうんですか、
うん、
最近僕仕事で、
はい、
車を運転してても、
はい、
途中ぐらいもうなんかちょっと車乗り出したら途中ぐらいからもうテレビに変えるんですねテレビって別に、
はい、見ながらね
してるわけですね。テレビ見ながら、テレビが、まあ、ついてる、つくようにして、テレビの方が、
はい、
なんたらいいかな、僕の大好きな天気予報、
は
あ、結構やってくれるんですよね、
はあ、伸びつくまなく
述べつくまなく、
は
あ、ラジオの天気予報ってなかなかやらんやん。
まあ確かに、
うん、どんなもんやろ、3時前ぐらいにちょろっとやったりとか、 ぐらいじゃないですか。
まあね、一番組に一個ずつみたいな感じはありますもんね。
そうそうでしょ、うん、だからそれなかなかやらんから、僕天気予報大好きなんで、はあ、それをテレビやったら、まあまあ一番組の最後ぐらいでやってくれるんで、
うん、
いいんですよ。
はいはいはい。
それがなんかほら昼のなんたらワイドショーみたいな、
ええ、
あったりとかすると、それ終わり際に天気やってくれたりとかするんですよね、
うんうんうん。
なんでもうちょっと途中でなんて言うでしょうか、ラジオやめて、
はい、
テレビぼーっと聞きながら、
はい、
車で走ってるんですけど、
うん、
あのなんなんやろ、あのなんて言うんですか、僕ら、はい、しっかり仕事の車なんでね、
はいはい、
あのしょっちゅうテレビ映らない
ん
ですよ、
うんうん、はいはい、
あのなんて言うんですか、あのサイドブレーキ引かんと、
ああなるほどね、止まらんとね、
車画面映らないんですけど、
はいはいはい、それは知らないよね。
他の車見てると、
はい、
あのサイドブレーキ引こうが引く前がずっとテレビ映ってるんですけど、
ああなるほど、
あ何なんですか、
ね、後付けとか作り、あの元々のオプションとかそういうことではないん
ですか。いや、どだってあれ悪くあかんことじゃないの、ええの別に、
まあ、あるいはそのドライバー側向いてないとかそういうことでもなくて、
いやいやいや、普通に後ろから車で並んでても、
うん、
前の車であのテレビ映ってますやん。
まあ見ますわね、
うん、こっちはサイドブレーキ引かんとテレビ映らないんですよ。
はいはいはい。
でもそんなみんなサイドブレーキ引いてる感じもなくて、
はい、
ずっとブーって走っててもあのテレビ映ってるんですよ、
画面がね。
あ、どうしたらいいんですか、あれ。何のスイッチを押したらいいんですか。
特にスイッチがね、つながってるのか
ってこと
ですよね。
そう、うん、そう、どこにお願いするの、あれ。車屋さんにお願いしたらいいの。
じゃないですか、オートバックスかね。
なんか、うん、なんか、いや、オートバックスとかじゃないっすやん、仕事の車なんて。大体、そんなリースだとか、なんだか、そんなばっかりっすやん。そういうのをどうやってやんわりお願いできるんかなと思って。
まず人気書獲得から始まるんじゃないんですか、そういうのは。
ほんでなあかんねんろあれ。
まあそうでしょうね。
運転中はテレビは映りませんっていう仕組みにしとかないと、
うん、
あかんってこっちやろ。
でこれなんぼでもそんなんなしで後付けできますもんね。
うん、だから何のスイッチ入れたら何のスイッチ入れたら映んのあれ。テレビずっとテレビ映りっぱなしで運転したいんですけど、
うん、やめとこって話ですね。
いや、やめたいんですけど。
やめたいやったらいいじゃない。
いや、やめたい、やめてほしいんですけど、他の車がそれ OK やったら、
うんうん、
あかんやん、
うん、
ね、なんで映ってんねんって話やん、
うん。まあ、見かけ次第ナンバープレートを控えて警察に電話してあげたらどうですか。
そうか、通報か。
そうそうそうそう、
この何なりの何番、
そう
ね、テレビ映っとるけど、これどういう仕組みなんやと。俺ら映れへんのに、
うん、
サイドブレーキ引かんと映れへんのに、
そう、
なんで前の車映ってますのっていうことを警察に問い合わせたらいいの。
そう、俺以外の車全部許さんと。
ここ行ったら解除してもらいますって警察が教えてくれるの。こういうことをすればいいですよって言ってくれるのかな、
うん。絶対言わんでしょうけどね。
いや、でも、犯罪ではないんや、あれ。違反ではないんや。
一応、そいでも、それは犯罪という、犯罪いうのも、スピード違反かって犯罪です
もんね。いや、でも、大体映ってるで。
うん。
大体の車映ってますぜ。テレビ。うん、
まあ、スピード違反も犯罪ですからね、それはね。
そやろ？だから、それやってくれんだやろ、うん、お願いしたら。
でしょう。ね、
え、お願いしますって、ね、これあの常時映るようにしてくださいって言うたら、
うん、
はいはい、やっときますっていうこっちゃろ。
まあそうなんでしょうね。
何、いつもサイドブレーキが効いてる仕組みにしてあんの。
ボタピッとしてなんかね、
うん、ほんでもう最近のやつのサイドブレーキちょっとでも引いてあると、
はい、
ピーピーなりますよ。
残ってたらピーピー言いますよね。
プープープー言うじゃないですか。
言いますよね。
ほな、それもちょっとやってみたんですよ。
はい、やったんや。
軽くピッて引っ張ってみた。
引っ張ってみた。軽く引っ張ってみた。
テレビ映るんですけど、
はい、
走り出したら、
うん、
ピーピーピーピーうるさいんですよ。
車にも良くないしね。
どういう仕組みなんですか、あれ。どうやってお願いしたら、あれ合法的にテレビがずっと永遠に映る仕組みできるんですか、あれ、車。 え？
諦めてもらうしかないんじゃないですか。
いやいやいや、
社用車
だし。理由なれへんって。
理由やって。
それ悪いや、悪人やんか。悪人は、いや、もうそんな悪い、犯罪を犯してる人は捕まえないと。
そうでしょ、うん、
僕らはそれね、我慢してるわけやから。
そうですよ、我慢しとか
ない。いつもいつもテレビね、サイドブレーキ引かんと見られへんねんから。
そうですよ。
あとは音だけっすやんか。
うん、
音でボートラジオ聞いてるみたいな感じで運転してるわけやから。
そうですね。
それはみんな一緒じゃないとおかしいで。みんな、なんで動いてんのに、テレビ見てんの。
まあ、人は人、よそ、人は人、ね、うちはうちですわ、そんなんね。
まあ、で、それで、なんかすごいえげつない事故起こったみたいなこと言うてないっすやん。
まあ、まあ、まあ、原因を全部言うてくれてるのかどうか分かりません
よ。ああ、まあまあな、まあな。
さ
あ。でも、そんな、いや、えげつない事故起こったから、これダメですよって規制してるわけでもないやんか。
一応そういう、そもそもなんでそれが赤いようになったのかっていうのはね、そういう事故があったからかもしれませんやんか。
いや、赤いようになったのは大体わかりますやん。
うん、まあ、あかんけどね。
テレビずっと見てるからやんか。
普通に考えたらね。
ドーンってぶつかるのは。
うん。
で、でもそれはわかるんやけど、
はい、
なんかイケてる人とイケてない人の違いって何なんて思って。うんうんですけど、
うん、だから後付けで適当にあんなもんポイッと置きやすむだけのもんですもんね、テレビ。
後付けはどこ行ってオートバックス行ったらいいんですか。
そうでしょう。
オートバックス行っていつもテレビつくのどれですか言って、
うん、
何のスイッチ買ったらいいんですか言ったらいいの。
だテレビとそれをつけるクレードル買ったらもう何もでも見れませんか。
あ、それ線か。
そうそう、あの線、やっぱ電源取らんと。
ほんでもそれ、それすると、
はい、
今度サイドブレーキ効いてませんよっていうことになるんじゃろ。
ええ、どういうこと。
いやいや、サイドブレーキ引っ張る、はい、引っ張らないでテレビ映る映らない決まってんねんから、
はい、
それがサイドブレーキが効くか効かないかのことをずっとやってるわけでしょ。
それはそういう回路組み込んでるからでしょ。
だからその今度そのテレビずっと映ってるってことは、
はい、
サイドブレーキ引っ張ったときに、
はい、
サイドブレーキが効いてないってことにせんとおかしいっすやんか。
どういうことだからそれ。
いやいや、だからサイドブレーキ引っ張ったときテレビ映る。
はいはい。
ね、ね、
はいはい、
今とりあえずね、僕らの車は。
はいはい、
で、それが常時テレビが映るっていうことは、
うん、
ずっとサイドブレーキが引っ張られてるっていう回路の線を作らなかるじゃろ。うん、
それか切断するか。
何を。
そういう
コンサイドブレーキの線を。
そう、
サイドブレーキの線切断してもたらサイドブレーキ効いてるかどうか分からへんようになるよね。それ違反なんじゃないの。
こうテレビの中にそういう設定の画面ないのかしら。
分からんねんな。そんなんいじくってるわけじゃないから、
うん、いじくっちゃえ、いじくっちゃえ。
どうやって。
テレビになんかそういう設定の
なんかね、なんか前、
うん、
あのなんていうんですか、
は
あの ETC みたいな、はい、なんかありますやん、
は
い、
あの ETC?
あのカメラで撮るやつ。カメ ETC ちゃんはカメラで撮るやつ。
ドラレコ。
ドラレコ、
はい、ドライブレコーダー。
あ、ドライブレコーダーがえらいうるさかったんですよ。
ほう。
でそのドライブレコーダーだいぶ感度を弱くしたんですよ僕。
はいはい。
ピピピピ。
あ、レーダーね。
レーダーっつうの？
あのレーダー探知機？
レーダー探知機でドラレコ、ドラレコ。
ドラレコ
って？の、なんか撮ってるやん、あれずっと。
あの、車の外、
ああ、そう、
前方と。
ああ、そうそうそう。
はいはいはい。
あれって大体常時撮ってるやんか。
そうですね。
で、そのうちなんか事故みたいなのが起こると、
はい。
そこを残してみたいな感じでやってんやな。
そうですね。振動があったりとかね。
そうそうそうそう。衝撃があったり。そう、えらいピッピッピッピッうるさかってん。
はあ、ピッピ、はい、何が、なんでピッピッピッピ言うんですか。
なんか、普通にバウンドとかすると、
あ、
道路ブーンと走ってて、なんかギャップみたいなバーンって弾けると、
はいはい。
だから、ピッピッピッみたいなこと言うてて。
なるほど、なるほど。
いや、もううざいなと思って、
はいはい。
感度を弱くしたんですよ。
はいはいはい。勝手にね、はい。
感度を弱くしたら、
はい、今度は。
他の人が事故をしたとき、したんですね。
しちゃった、はい。
その車で事故しちゃった、
ね。しちゃった、はい、これが。
こんな取れてなかったって
話だった。あらら、
あ、やばっ。どう なんか取れてなかったらしいでみたいな話になって、
あら、
ほんまですか？
こんなことあるんですね。
そんなあるかな。やばいな、俺前だいぶ感度弱したしな。
やたら口数が増えるやつ、
ね。あれ原因ちょっとあるなと思って。でそれが取られてないからみたいな話で、
はいはいはい、
えらいなんか大変なことになったみたいな話聞いた。触ったあかんって思ってるんですよ今。そういうの触るとえらい目に遭うっていう、えらい目に遭うっていうか、まあそれ知らん顔してるんですけどね。まあ
それはね、当然
あれ俺かなって思ってるんですけど。
でもそこまで何ですか、センサーがゼロになったら意味ないよね。
いや多分それぐらい、センサーゼロになるぐらい弱めたんかなと思って。
まあテレビもじゃあ触らない方がいいのでは、やっぱりそういう。
そうなんですよ、だからえらいことしたらあかんのですよ、うん、でもテレビずっと見てたんですよ。なんか画像はずっとテレビやからね、ラジオじゃないからね。
まあね、
なんかええ方法ないかな、なんか合法的にええ方法ないんかなって。なんかポチッとなんか100件ぐらいの線凍ってきて、プチョッと繋いだらなんとかならんのかなと思ってるんですけど。
スマホではテレビ見れないんですか？
いや見れないかな、俺今スマホ変わったんで、
うん、
国内型のスマホじゃないんで。いや、そういうんじゃないんすよ。
そういうんじゃないの、
そこまでしてみたいわけじゃないんですよ。そんなスマホでわざテレビ見たいからって話じゃない。なんかこう運転環境をちょっとええのにしたいなって、
なるほどね、
思ってやってるんでね、じゃあ分からんのか結局。
そんなことしたことないし。
そうやろ、でもみんな映ってんねんで。どうしてんの、それディーラーに言うたらええのって話や。
ディーラーに言うのかな、家族が乗るから家族が見るためにちょっとそれ困るんやわとか言うわけですよ。
嘘つくわけね、
うん、
四六時中映ってないとちびっこが嫌がるから、
そう、もう割れるんですわ
言って、そうしてもらっていいですかって言ったら、うん、そうそうそう、やってくれるのね、ディーラーは。
分かったふりしてやってくれるんちゃいます。
内緒ですよ言って、そう、内緒多すぎるやろ。内緒のやつみんなやんか。
そうなんでしょう、みんなだから。
なんかもうそんなすごい簡単な方法があんねんで、ちょっと教えてください。
うん、
うん、あのサイドブレーキのなんか下になんかはませるとか。どうもサイドブレーキがキーポイントなんですよ。
ニュートラルだなんだは関係ないってことですね。
関係ないですね、サイドですね、
うん、
あれをギッて引くと、ちょっと軽くピッて引くと映るんですよ。みんな設定は最初そうやと思うんですよ。
はいはい、
その仕組みを教えてください。
ギッと引いたらランプが光りますやんか。
そやそや、う
ん、あれにつながっとんでしょうね。
ほなライプ消したらいいんか。
逆何、そのランプに通じる回路からなんかつながってるんちゃいますか。
じゃあそれだ、できんの俺らでも、素人でもできんの。
できんの。
痕跡がないようにそういうことできんの。
メーターパネル、
一切証拠が残らないようにそういうことできんの。
マイナスドライバーで、あのメーターパネル引っぺかすことができるんであればできる。
いやいや、そこまでやるとさすがに分かりますやん。僕の個人の車やったらいいですけど、会社の車なんてね。
まあね、
そこなかなかできないじゃないですか。
その電源のソケットの1個だけしかないんですか。
むしろ電源のソケットって何やん。
テレビに電源入ってないんですか。
作りつけないんですか。知らんよ、なるほど、知らんよ。もともと内蔵されてるやつね。
あ、パネルに入ってる、入り込んじゃってるやつなん
ですね。そうそうそう、ナビも映るし、テレビも映るみたいな。
あ、なるほど。
そんなん嫌で、みんなそんなんやろ、大体。
まあそうかもしれませんね。
大体そうじゃん。あんなみんな、なんかね、後付けの線がブラーンってぶら下がってるやつみんなついてないっすやん。
まあ今時クレードルにずつ、あの電源ケーブルとか内蔵してるやつあるでしょ
う、ね、そうやろ。ほんで、なんかあのほら、ほら、シガーライターみたいなところにブショッと刺して、
取ったりとかね。
やってるやつもそんな見ませんやん。
いませんか。
そんな見ません。なんか方法があるはず。簡単な、すごいイージーな方法があるはず。それちょっとなんとか教えていただきたい。
設定画面があると思うけどな。
小手先でなんかちょちょっとできるやつ。
だからパネルの設定画面あるんじゃないですかね。
簡単に切れる方法よ。
まあ、指先一つでできる感じね。
ああ、そうそうそうそうそう。なんかちょこちょこっと開けて、
はい、
コソコソっとできるような。
しかも跡が残らないっていうね。
跡は残らない、証拠残らない。
そうですね。
それぜひ教えていただきたいなと。思って日々なんかその車前の車とかテレビずっと映ってるよなと思って見てる。
羨ましがってると
。俺んとこ全然映れへんけどな、音しか出ねえよなと思ってずっと思ってるんです。
仕事しなさい。
いや仕事してんねん。運転するのはまあ一応仕事やから。
まあね、移動
がね。ね、運転して目的地に着くのが仕事やから。
まあそうね。
それはしゃあない、目的地まで着くまではしゃあないっすよ。
そうね。
な。だから常にテレビをついててほしい、
うん、
ってことを思ってる次第なんです。
わかりました。
なんでね、またそんないい情報ありましたら、
そうですね、そういうお得情報教えてください、
は
い、
100均でそんなの売ってるお話ちょっと教えていただけると助かりますんで、
そうですね、
はい、どうぞよろしくお願いしたいなと、はい、思ってるわけなんで今週も、ね、やっていきますか。
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、今週も、はいはいはい、やっていきたいと思ってるわけなんですけど、
はい、
今週はね、
はい、
メール、
メール、
お手紙、メール紹介やね。
はい、そうですね、順番ね、
していかんとあかんと思ってますんで、
はい、
そのあたりを紹介していきましょうということなんですが、
は、
ちょっと待ってくださいね。
はい、
はい、ね、はい、まあまあということで、はい、そんな感じで山ちゃんと私が同じ画面を見れるようにと、
画面共有
のやつですね、いうことをやっておりますんで、こうちょっとお時間いただいておりますが、
はい、
今週はですね、
はい、
誰や、これか、これですね、はい、はい、というわけでございます。今週はとある方からちょっとメールをいただきまして、
はい、
はい、ご紹介したいと思います。
お願いします。
サバラジオシャドウ総帥様ということでご丁寧なメールをいただきまして、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はじめまして、私は、とあるところで勤務している、
はあ、
ものですと、
はい、
ちょっと名前が書いてあるんで、
ね、バッチリね、はい、
これ名前言うていいですかってあかん言われたんで、
言われたん、言われたん
や、言われたんです、言われたんです、一応確認したんです、はいはい、じゃあダメですって言われたんで、まあまあとあるところで勤務しておりますと、
はい、
いうことで突然のメールで失礼します。
は、
うん、毎週楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。総帥さんは山登りを始められ、上高地へ行かれた内容などをお聞きしておりましたが、
うん、
先週の放送で、
うん、
次は黒部という言葉もあったのでメールさせていただきました。
うん、ほうほう、
お黒部ね、よう聞いてます ね、
ね、
はい、私の職場は、
はい、
あ、まあ今、立山黒部アルペンルートの玄関口となる長野県のとある町にあるなんとか駅から言うといた方がええやろな、これ、
そうですね、
黒部ダムのある黒部ダム駅の唯一の通行手段となる、やつね、
はいはいはい、
バス、
バス、あるバス、
バスがあるんです。ね、何やったっけな、あのトロリーバスやったかな、
ほう、
あのなんかあのトンネルの中バーッと走るやつがあるんですよ、
そのパンタグラフみたいなのがついて、
あ、そうそうそうそう、あれ何バスっていうんやろ、なんたらバスっつうの、
トロリーバスですかね、
トロリーバスっつうの、
ね、
でがございますと、
へ、
を運行しております、うん、ぜひ、黒部ダムにお越しの際は日時をお教えいただけましたら、同行案内させていただきたいと思い、
あら、
メールさせていただきました。
あら、至り尽くせり、
あら、いい人、こういうことやってるとこういうことを言うてくれる人もおるんですね。
そうですね。
なんたら駅から、
はい、
立山駅、
うんうん、
までの間を各乗り物のご乗車についてもご配慮させていただくことも可能かと思います。
ご配慮ですよ。
融通聞きますせと。
ねえ、そういうことね。
私ならばできますせと。
そういうことですよ。
力使いますせっていうことを言うてるね。
発揮しますと。
ちなみに私の会社は、
はい、
なんたら駅から黒部ダム駅の区間を管轄しており、
ほう。
おお。その先、から、立山駅の区間は、
うん、
立山黒部間お。おという別の会社の管轄となる、ああ、ちょっと違うんですよ、この人の会社じゃないんですよ、うん、
別の管轄
なんですね。例えば黒部観光っていう、
はい、
別の会社がありまして、
はいはい、
その管轄となりますが、普段から連携しておりますので、はい、アルペンルート全体をご案内させていただけると思います。
あら、
やったぜ、
豪華。
ちなみに、立山黒部アルペンルートの開通は、4月15から11月30日までとなっており、
うんうん、
黒部ダムの観光放水は6月26から10月15日と決まっております。
ほう。
ほんなら今行ったって無理ってこと？
放水はね。
今ダムは行くけどダムのビヤーって水出てるの見られへんねや。
そういうことですね。
6月末からなんや。
そうなりますね。
あかんわな。4月15から、
はい、
6月25の間は、室戸という場所で雪の大谷
ほう
有名ですね。
ほう
あのなんていうんですか、すごい、うん、あの両サイドが雪の壁で
切り立ったね。
あ、そうそう、そこをガーッとこう除雪してあって、そこバスで行く。
ああ、要ニュースで見ますね。
そういう雪の大谷ね、それ雪の大谷がオープンしましたみたいなニュースあって、
あ、行きますよね。
うん、がございますと。
ほう。
2024年は、トンネルが、バス開通60周年の節目の年でもありますので、
うん、
ぜひご一報いただけましたら幸いです。
あら、
やっときました、
うん。
私自身は関西からの単身赴任ですので、日時の都合がありましたら、うん、大阪付近で、うん、あ、大阪帰ってくるってことかな、
うんうんうんうん、
ね、単身赴任やから。
そうです、ね、
アルペンルートについてご説明させていただくことも可能ですと。やったーってことやね。
そうですね。
どうぞよろしくお願いしますっていう、
まあ至りり尽くせりなことや。
もう接待よね、こうなると。
そうね
接待の数々よね。
そうね、
行きたいなと思って。
うーん、
え、
黒部って行ったことあったんでしたっけ？
え？ないよ、そんな。
あ、全然ないんですね。
いや、高いんやで、黒部って。
高いというのは？
値段。
どういうこと？
いや、そんな無理ですって。うん、高くて。
高いって何が高い
の？あの、宿泊まられへんがな。
宿がまずいっぱいいっぱい？
宿ね、僕のプランでは、
はい。
1日目に、
はい。
あの、ダム。
うん、
ね、黒部ダムね、
はい、
こう見に行きまし て,
見まして
まあまあいいんですよ、そこからあの上上がってもいいんですけど、
うん、
そこから上上がると室戸っていうところがあるんですよ、
はい、
これ出てきましたね、ほぼ上のところにね、
はい、
で室戸って、まあ、湖とかがあって、
うん、
でね、ホテル何やったホテル黒部やったかな、うんうん、とかがあって、
うん、
まあまあこうケーブルカーみたいなのバーって上がって、
うん、
あるんですね、ホテル、
はい、
そうホテル泊まれません。
マッセン、どういうこと？
高すぎて。
あ、そうなんですか。
高いのと、もうそんなん予約いっぱいなんで、
はい、あ、すぐに埋まるんですね。
泊まるんです。で、なんでそこのホテル泊まりたいかっていうと、
はい、
そこ泊まってで山、うん、あの山登りもしたいんですよ、
うんうんうん、
だからその日ダム見て山登り無理やと思ってるから、
うん、同時にね、
うん、だからその日は上上がって、
はい、
ね、そのままダム見ました、室戸上がりました、
うん、
で、ホテル黒部かなんかなんか泊まって、
はい、
で次の日山登って帰ってきましょうかぐらいの感じで思ってるんだんですけど、
うんうん、はい、
いやもうとてもとてもそんなホテル泊まれません。
他に雇ってないんですか？
いや、ありますけど、下の方ですもん。
あ、そのホテル黒部と同じ近くじゃない？
いや、で、もうそんな下の方にホテルなんかあるけど、うん、もう無理やって、取られへんって。
ああ、もうね、
もう今この時期
すぐ埋まると、
もう埋まってると思います
よ、まあね、外国の人もおるでしょうしね最近。
だからあの 駅1つか2つか3つか4つぐらい離れたところで、
だいぶ行ったところに、はい、
でまあまあなんとか泊まれますよみたいなことなんでしょうけど、なんかね
それがクリアされそうと、
クリアされるんですかね。いや、そこをちょっと口聞いてくれるのならいいっすよ、うん、
ちょっとこのね、あの片隅で部屋空いてるから使いさ言われたらいい
けど
ね。
行きますよ、それ全然行きます、うん、だって、僕の知ってる人が、はい、ゴールデンウィークにちょっと行くっていう話、うん、お1人10万ぐらいって言うてた。
そんなかかりますか。
10万行くって言うてた。あっちゃーや
ですね、
そんなすんのかい、
はあ、
これ無理やんけおい、
は
あ、おうっていうのになってるから、
はあ、
ほんであの今ね、
はい、
まあ、あのだいたいその黒部アルペンルートって、はい、長野側からその立山目指して上がるんですよ、
は
あ、で富山側からも、
うん、
ルートはあったんです、
うんうんうん、
ルートあったんですけど、
うん、
富山から上がるのは途中で止められるんですよ。
止められる、
行かないんですよ。
ほう、
前まではね。
ほう、
僕富山から上がれると思ってて昔、
はいはい、
で富山のその宇奈月温泉っていうとこ行って、
はい、
であのダム見に行きたいんですけど、もうこんなとこ行けるわけないっすやんって言われて、
は
あの行けないんですよ。途中でトロッコみたいなの乗ってバーって行くんですけど、
はいはい、
だから その途中でも通行止めなんです。
通行止め
って通行止めっていうか、まあ、トロッコは行かないんです。もう途中で終わるんです。
そこまでしか行けない、
うん、ところが、今、はい、その黒部キャニオンルートっていうのが出来上がったんですよ。
新しくへえ。
すっごい楽しそうなんですよそれ。
楽しそうなんですか。
トロッコかなんかでバーって行くんですよ、
はい、
行ったらそのあの なんやろ、途中区間
はい、
行けなかったところが、
はい、
今そのままズドーンと何トロッコみたいなのに乗りつけて、
はい、
エレベーターがついたんです。
はあ、エレベーター、
トロッコでそのままわーって上がるんですよ。
トロッコのまま、
そう、
へえ。
それがうわーって上がってく、そのキャニオンルートっていうやつが、
はあ、
今年できたんです。
へえ、今年、
うわー、そっちもええな
って。うん、いいじゃないですか。
どうやったらいけるのか知りませんけど。だからそっちもどっちもどっちなんです、結局反対側。
うん、
どっちからも上がれるんですよ。富山からも上がれるし、長野側からも上がれるし、
うん、
もうそして山登りもしたいんですよ、
はいはいはい、
登山ね、
はい、
登山は別に日帰りで帰れるんですよ、
うん、
途中か室堂ぐらいからペッて行ったらね、
うん、
行って帰ってこれるんですけど、
はい、
どうしても2日いるんですよね、工程として。
うーん、
これ難しいじゃないですか。
そりゃそうなりますね。
でまあまあまあ、あのせっかくメールいただいたんで、
はい、
もう一回なんていうんですか、ありがとうございますと、
はい、
お返事返しましたら、
はい、
またちょっとメールいただきまして、
あら、
うん、ありがとうございますと、
はい、
いうことで、まあまあそんなこんなを書き連ねて送ったんですよ、
はい、
うん、でもうまた返事返ってきまして、
はい、
お返事いただきありがとうございますと、
はい、
ね、その方にね、はい、メールでお送りした内容について個人的な思いで連絡している部分もあり、いろんなものを伏せておりますがね、
はい、
メールに記載しました黒部アルペンルートや黒部ダムのことはラジオでお話しいただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、
だからその行きたい情熱は話していいっていうことですよ。おすすめポイントなどを箇条書きでご連絡いたします。
ほうほうほう、
各チラシもご参考に添付いただきけますので、ご覧いただけたら幸いです。
ほうほうほう、なんと細かいこと
してくれたんですか。いろんな親切な方ですわこの方、
ね
え、
パスワードの中で、
そうやね、それで言えるわけないやん言わんやん。ほんでもう、ね、宿泊場所っていうのはなかなかしんどいですねっていうことを送ったんで、
そう言ってましたよね。
宿泊場所はなかなかお高いところが多いですが、
はいはい、
だってお高いんですよ。
やっぱりそうなんですね。
1泊3万からみたいなとこなんですよ。
あらまあ。
山の上で。
はい。
こんなんもう無理に決まってますよ、
ね、うん、1泊ね。
2人で3万やったらまだいかんで
もない けどね。まだ
しもね。うん、ああ。なかなかお高いところが多いですが、
うん、
信濃大町っていうかな、信濃、
うん
ね、大町駅近くであれば、なんたらっていうホテル、まあ、だからもうだいぶちょっと離れるんですよ、
うん、
その黒部アルペンルートから、
はいはい、
ちょっと1駅か2駅ぐらい離れたとこやったら、まあまあ、1泊1万ぐらいで泊まれるんじゃないですかと、
はい、
ああいうことなんで。
はい、
そこにも宿泊する人多いですよと、はい、言うてくれてるわけなんですが、
なるほどなるほど、
まあまああとはちょっとまたそこからおすすめポイント、
はいはいはい、見どころ
ポイント、俺がどう、ね、なぜ黒部に憧れるのか、
うんうん、
ということをいただいておりまして、
はい、
まず黒部ダム、
はい、
ね、黒部の太陽ですわ、
太陽ね、
石原裕次郎、
裕次郎
ね、石原裕次郎、
幻の映画
幻の映画見たことないですけど
ないよ、
なよ、1963年に関西電力が水力発電用に黒部の秘境に建設したダムです、
うん、
そうそうそう、そういうとこ ね、2024年は黒部ダム建設のための資材運搬用として建設したほら関電トンネルが、
うんうん、
一般に開通して60周年になる記念の年なんです
ね。なるほどね。
あ、開通当時はトロリーバス、
うん、
パンタグラフのあるバスね、
はいはいはい、
電気をトンネルの中で供給するという、
うんうん、
でしたが2019年からは電気バスが運行してます。あ、電気
なんだ。
はあ、緊急充電するための装置はパンタグラフを使用しています。
あ、なるほどね。
あ、なる、いざとなったら電気に頼れん場合は、
うん、まあ、電気ですよ、それはね。
そうな6月26から10月15日は観光放水をしており、うんうん、ダイナミックな霧状の放水をご覧いただくことができますと。
うん、
天気に恵まれましたら虹もかかります。
あら素敵。
ここですよ、
うん、
ダム駅はトンネル内であり夏でもトンネル内はひんやりしてる、
うん、
ほらもう行きたいやん、これこれも聞いただけで行きたいやん、めちゃくちゃいいやん、
うん、
あ、で、次は、
はい、
雪の大谷フェスティバル。
フェスティバル、
こんなお祭りもありますよ。
すごいね。
室堂というところで、もう室堂ね、
はい、
まあまあだいぶ上の方ですね、湖とかあるところですわ、
う
ん、ところで4月15から6月25日にかけて開催されます。
はい、
室堂まで行けば雪の大谷の間を無料で散策できるんやって。
あら、いいな。
どういうこと？そんなとこ行ってバスにはねられへんバス前から来えへん大丈夫？
多分遊歩道があるんじゃないですか、ちゃんと
な、ちゃんと横を避けれるんかな。
あるんじゃないですか、わーってね。
雪の壁が20メートルになる年もあります。
うん、
うん、今年は3月以降も雪が多く降り積もっていますので、高い雪の大谷が期待できますと。
おー、
だからもう今あれですよ、室堂じゃない、その雪の大谷、
はい、
大変ちゃいますかこれ。
開通がいつでしたっけ？
4月15。
だからもう開通してるんですね。
だから今も開通して、まあまあ10日かそんなもんぐらい経ってる、うんうん、ゴールデンウィークに、
うん、
行く人多いんちゃいますか。
多いでしょうね。
あ、乗れるんですか、あんなの、
ね、
大丈夫なんですかと、
うん、
いうぐらいすごいですよと、はい、だからそれぐらい雪深いってこっちゃね。
そうですね、うん、
立山、そうそうそう、で次は立山黒部アルペンルート。
なんか聞いたことあるな、
はい、日本で唯一、大寒峰
ね、何でもいいでしょうね、
大寒峰、
うん、
分からん、から室堂までトロリーバスが運行されていましたが、
はい、
2024年がラストランとな
る。あら、
だからもう今年
いかんと。
でもう終わり、トロリーバス乗るなら最後ですよ皆さん、
うん、
そういう最後もん好きでしょ
ね。
なおっさんはほんま最後のやつ好きやからな、
ね、サーグレったらもっと
泣いたりとかするの好きやからな、
ね、
それとも、ありがとうって言うて、うん、言うのね。昔は全国にトロリーバスがありましたが、 あ、そう、どんどん廃止になり唯一残ってましたが製造されておらず、あ、もうもうモトロリバスっていうのがもう存続が難しいと、うん、
そもそもね
いうことですね、うん、メンテナンスをすることが難しくなり廃止となり2025年からは電気バスになりますと。今もう街中でも電気バス走ってますもんね。アルペンルートはロープウェイから見る景色や三国ヶ池、あ、三国ヶ池って聞いたことあるな、絶景をご覧いただくことができます、
うん、ほうほう、
以上のように情報簡単ですが箇条書きにしましたので、はい、もしよろしければご利用ください。
お、
人やんこの人
ね、えありがたいね、
なんなんこの人
ね、え、
めっちゃいい人や、
うん、しかも配慮してくれるんですよ。
何してくれるんですか
ねえ
何してくれるか
ちょっと私に聞かれてもわからんけど
よく、おいや俺やったってよくわからんよ、こんな見ず知らずの方にえ、そんななんやかんやとやっても
らうなんて、ね、甘えるなんてね、そんなね、
いや何からやったらええかわからんから、
うん、うん
うん、あの どう聞いたらええかわからんのであの何もできないに、まあまあ、うん、まあまああれなんですけども、
はい、
なかなか地元ずっとそこにいてはる人がね、
まあ、もう関西からねなんか単身赴任は言ってはりますし、
ああいいんじゃないですか
ね、
うん、ぜひあのお願いしたいなとお願いしたいんですけど、
どう
そういうこういうほら今言うてるどこ泊まったらええねんとか、
うん、
そう細かいことを、
うん、
だお願いするのかお願いしないのかっていう話あるやんその人全部段取り取ってくれるならええけど、
うん、
そこまではちょっとやっぱさすがに悪いっすやん、
さすがにね、
こっちでもある程度動かんと、
うん、
あかんから、
申し訳なかですわね、
どっからどこまでを言うたらええんかなこの人にと思ったりする今日この頃、
まあ、泊まるとこせめてね確率になったら行きやすいですよね。
ああ泊まるとこ段取りせえよと、こんなん行ったるわっちゅうことでええかな、
うん、この辺とこの辺宿どうですかってみたいな感じでね、
このここは空いてますよ何日、
うん、
日にちだけ言うてもうたら、
うん、
この日とこの日予約取っときますんで、
うん、
それぜひ来ていただけますとみたいな話やったら、
うん、
行きますやんか。
そうね、
それはね、
はい、
一から徹底的に調べたから、
まあ何が何か分かってないですもんね。
そうなんです、そもそも、ね、でバスとかなんかそのトロリーバスがどうたらかたらみたいな、
はい、
で、まあ、ありますせって言われても、
うん、
である突然行ってね、
はい、
で行ってトロリーバス乗りたいんですけどって言うと、ほんなもうそんな急に来たって無理っすやんって言われたら、まあ、ある程度言うといてもらわんと
って、ある程度って
予定教えといてもらわんとって言われたら、
バスは普通行ったら乗れるもんちゃ
います。いやー分からんね、人いっぱい来んねんで、
うーん、
それ乗れる、うーん、プラッと行ってすぐ乗れますか。
まあちょっと今に1時間ぐらいでまだ並んだら乗るんちゃいます
か。バス1時間も並ばなかんね
ん
ろ。
うーん、知らんけどね、
そんなん、いやいやいやいや、もう行ったらシュッと乗れんと、
じゃあタクシーそこありますわ言われてね、
じゃあだからタクシー通ってないねタクシーは行ってないんでって、
いやそんだけやっぱバスはそれなりに走ってるんじゃないんですか。
もうトロリーバスっちゅうと乗りますわと、しゃーなし乗りますわって言うて、うん、いやもうそんなもう何回分も、まあ、みんな待ってますから、
うん、
もう5本も6本も先の話なんで、
うん、
今無理ですよって言われたら、
まあね、
いたそうんや、
まあね、
そこですよ、そこのシステム、
うん、そうですね、
システム欲しいなと思ってもうちょっとなんとかなるんかなって、
ね、現地の方ならならではの情報、
ね、そうならではのね、もうこれ来たらすぐ乗れますせとか、
うん、そうね、
言うてくれたら、おお、そう行ったらええやん、もう宿だけ取って裸一貫で来てくれたらね、2泊ぐらい宿取っとけば行けますって言
う
てくれるんなら、う
ん、これね、
けどちょっとなかなかぼんやりしてるので、
うんうん、
なんかこう二の足を踏んでしまう
という か、ね、まあまあまあね、
そこはね、あのね、あんまりど厚かましく言うわけにいかないんでこれ人間として
まあね、さすがにね、
そのそこら辺ね、ちょっと遠慮がちな僕の 感じを。
実はええやつですからね、
そう、実は愚小志望のもうあんまりみんなあの初対面の人に弱いタイプの部分出てますんでね、
はい、
そういうのがあるのでなかなか困ったなと行きたいのは山々なんですけどもみたいな、
あれそれちょっとポイントを教えてほしいもんですよね。
そうなんですね、うん、この旅行のこのポイント、
うん、
教えてほしいなと思ってるんですけど、うん、なかなかこう難しいなと思って、
ね、その混みようとかね、そのシーズンによっても変わってくるでしょうしね。
そうなんですよね、うん、これがねちょっとなかなか難しかったりとかするから、うん、まあまあそれはせっかくねご案内いただいたんで、
ええ、
なんかね行く機会があればと思ったりしますけども、
ね、興味ありますよね、そういう。
そうなんです、というようなメールをいただきましたんで、
はい、またご丁寧に。
またあの皆さんもね、はい、あのそういうのあれば、
あ、経験談とかね。
あ、経験談行きましたと、
うん。もう大変でした。
黒部アルペンルートってこんなとこですよと。
そうですよ。
いうのを教えてもらったら。
そうですね。コメントってやつを。は
い、我々もちょっと我々というか、まあ僕ももっと足が向くかなと思ったりもしますので、
はい、
はい、どうぞあのよろしくお願いしたいと。
そうですね、
はい、いうことでございますんで、
はい、
はい、もうこんなメールいただいておりますので、
ね、ご丁寧にありがとうございます。
また、いや本当にご丁寧に申し訳ない本当に真剣に送っていただきますね、
はい、
はい、またなんかね行ければ行きたいと思ってますんで、
ね、
そのどこまでお願いしていいのかとか、バスの段取りとか、ね、でもお金はもらえますよとか、
うん、座ってるやつはどかせますよ、
ね、宿も取っときましたけど、お金もらえますとか、はい、いただきたいなと思ったりする次第でございます。
そうでございます。はい、
はい、いうことでございますので、またなんか。ありがたいおメールでございましたので
、そうでしたね、
はい、はい、またお願いしますと、
はい、
はい、いうことでございますので、皆さんもなんかメールいただけると、
はい、
助かります。
そうです、ありがたい
ことです。いろんなとこ行きます。はい、
そうですね。
いうことでございますので、どうもありがとうございました。
はい。
二人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト。それが、ふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯
ち
ょっとマイケル的な。
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグ、ペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それでは、アッタクさんどうぞ。
ラッキーラッキー